前回から公式なローマ総督の前での法廷が開かれて、使徒パウロは同胞ユダヤ人の一部の者らに訴えを起こされていたわけであります。この法廷はローマの法律に定められているもので、総督が裁判官となることになっていました。この時の総督フェリクスはこの裁判をある意味では嫌というほどこなしてきている人物でもありました。この時代のローマの法廷における作法とでも言うべきものがありました。それは前から何度か申し上げておりますが、習字とか、何しろ習字学と呼ばれる言葉を適切に用い、また、修飾的な語句、少しこう、言葉を飾るっていうよりも少し深みを与えていく。修飾的な語句を巧みに用いて効果的に表現することであります。レトリックと言われたりいたします。前回訴える側のユダヤ人たちのいわば代弁士、弁護士としてテルティロなる人物が見事にその作法にのっとって、いわゆる習字を駆使して告訴したわけであります。しかし実際には、知的であるというよりは、おべっかとも言える言葉でありました。おそらく聞いている側の総督にしたら、数知れず、行ってきた裁判の中でもう何度も聞いてきた、まあ、聞き飽きた褒め言葉、賛辞であったでありましょう。ですから形式的ないわば通過儀礼として、こう最初の挨拶のように言わせていく、そういう形だったと思われます。ここで裁判官の総督フェリクスは、法に基づいて両者の意見、訴える側と訴えられている側、両者の意見主張を公平に陳述させるわけであります。パウロに発言をするように合図を送ったとあります。まあ、手を振ったか顎を振ったか分かりませんが、合図を送った。話してよいと。ここに、この総督フェリクスの対応は、ローマ帝国における、いわゆる法の支配というべきものが、なお生きていたという証だと言ってよいと思います。現代でも法の支配と言われるものが揺らいでいるのではないかと議論されたり話題になったりしている時代でありますけれども、この古代ローマの2000年前でユダヤというこの地方における総督フェリクスはローマに求められている裁判の中で、まず告発者の言葉を述べさせ、ついでこの告発されている側の者の言葉を述べさせていく、それぞれの発言する権利を守っているわけです。弁明の機会を与えられたパウロはその作法をわきまえて、まず賛辞を述べるわけですが、しかしそれは大変簡潔で、 しかも効果的な言葉でありました。新旧約聖書でカッカと呼びかけてますが、元のギリシャ語ではカッカとは出てこないんです。あなたっていう言葉なんです。でもここでは立場が明らかに違いますので、もし訳すならば、あなた様はと多分私なら訳すと思います。パウロは総督フェリクスに、あなた様が長年この国民の裁判を司ってこられた方であることを私は承知しておりますとだけ言って、総督の立場と権威を認めて敬意を払っているのだということを印象づけるわけです。習字学というのは何か言葉をたくさん連ねればいいというものではないんです。いかに効果的に相手にこちらの伝えたいことを伝えていくか、ただストレートであれば良いというのでもありません。そこに相手の心を動かしていく言葉が必要なわけです。この短いパウロの挨拶の言葉、賛辞の言葉、あなたが長年この国民の裁判を司ってきて来られている方だと私は承知しております、もう十分これで総督に対する敬意を払っている。そして続けて、喜んで自分のことを弁明いたしますという、全く臆することなくこのように弁明する機会をいただき光栄ですというようなニュアンスをそこに表しているわけです。何でもなく当たり前に言っている言葉のように聞こえるかもしれませんが、おそらくここを記録している記者のルカも、実際に語ったであろうパウロも、こういう法廷でどういう言葉をやり取りするのかということをわきまえているのです。さて、いよいよパウロは告発者たちに反論を始めます。何のことはない。お調べになればすぐわかることですが、私が礼拝のためにエルサレムに登ってきてからまだ12日しか経っておりませんとまず言うわけです。この12日という日数はおそらく実数ではなくて、実際にはもう少し長いのではないかと言われています。しかしここでは総督フェリクスへの挨拶賛辞の中で、長い年月、多くの年月を司って来られましたということに対比して、自分がエルサレムに滞在していたのはたった12日間だけなのですと、ある意味ではこのコントラストをつけて印象づける。その短い滞在期間の間に、自分は神殿でも街道でも町のどこででも誰とも論争などしたことはない、ましてや人々を扇動して群衆を扇動するようなこともしていない、そう主張するわけです。現代で言うならば、刑事裁判の冒頭に被告人が起訴状に記載されたいわゆる公訴事実を認めるかどうかという罪状認否と言われるものが行われるわけですが、ここでパウロが言っているのはその罪状認否で、私は認めませんと、罪はありませんということをはっきりと答えているわけです。罪状を否定し、しかも訴えられていることを見たという証言者もないではないかと言っているわけです。それを重ねて確認するように、彼らは私を告発している件について何の証拠も挙げることができないでいますというんです。時々文法的なことを細かく申しますけども、ここもそうなんです。 彼らは証拠を挙げられないで今いるではありませんか、というニュアンス、言い方です。つまり現在形なんですよ。今の彼らには証拠がないんだ。証拠とありますが、それを現代風にもし言うならば、英語のエビデンスとなるでありましょう。ビジネスの分野でも、医療や科学の分野、あるいは行政や司法の世界などでも、最近はかなり多く使われるようになってきていると思われます。いわゆるカタカナ英語の一つであります。エビデンスとは、証拠とか根拠とか裏付けなどというふうに訳されていきますが、何らかの主張や結論を支持するために使われる証拠や根拠をエビデンスというわけです。彼らの訴えている彼らの主張には何のエビデンス、証拠もないではないか。彼らの主張、訴えは事実無根であり、いや、もっと踏み込んで言えば、でっち上げであり、捏造であると。冤罪なんだという反論が、ここで見事に展開されているわけです。でっち上げ、捏造、冤罪。もうこれ、どれもこれも最近私どものニュースで耳に入ってくる言葉ではありませんか。2000年前でやっていることと、現代、今私どもの社会で起こっていることと、なんと近いことでありましょう。それを簡潔に語った上で、今度はパウロは自分のスタンスを、つまり自分の姿勢とか心構えとか立ち位置とか態度、まあ、それをスタンスというわけですが、を明かしするわけです。罪状認否として罪、訴えられているその扇動とか、騒ぎを起こすとか、そういう事柄は、否定するわけです。ところが、以下のことは認めます、というのです。新旧約聖書では、はっきり申し上げます、と訳されているのは、私は以下のことを認めます、告白します、という言葉なのです。パウロは、この厳しい法廷闘争とも言える場面でありながら、自分の信仰を証しするわけです。弁明するというときには、こう、防衛的な、防御的なことになるかと思いきや、逆でした。私はこういうものですと。こういう生き方をするものですと。パウロは逆に、積極的にアピールしていくわけです。すなわち、訴えてくる彼らが分派と呼んでいるこの道に従って、私は先祖の神を礼拝し仕えており、律法と預言書に書かれていることをすべて信じております、というわけです。この道というのも、もちろんイエス・キリストを信ずる道であります。まあ、一般ではナザレ派とも言われていたようですが、今日のこの法廷では、ローマ人に分かりやすいように訴える側の弁護士のテルティロも、訴えられているパウロも、二人とも共通の用語として、この道という言い方を用いているわけです。私どもは、主イエスを自ら、私は道であると言われた言葉を思い起こすことができ、イエス・キリストを信ずる信仰に生きることを、婉曲話法として、この道を歩むと表現できるわけです。そしてその上で、先祖伝来の神を礼拝し、神に仕えている。また律法と預言者たちによって書かれた すべてのことを信じているというわけです。つまり聖書を信じてますと言っている。これはパウロが自分は正当にして忠実なユダヤの民の一員なんだということを主張し反論しているわけです。そしてさらにもう一歩踏み込む。自分は復活の希望を抱いているんですというわけです。ただ主イエスの復活を信じ、自分もその復活に預かる希望というふうには言わない。イエス様の名前をここでは出さないんです。ここでは、正しいものも、正しくないものも、やがて復活するという希望、というわけです。主イエス・キリストの復活という言葉を出さずに、正しいものも正しくないものも、やがて復活するという希望を私は抱いている。そういう。この復活の問題は、すぐ前のところで、ユダヤの最高法院という議会にあの千人隊長によって連れて行かれたときに、問題になったことであります。パウロはこの最高法院の議会が、復活を信じていないサドカイ派という祭司や貴族階級の長老と言われる人々と、ファリサイ派と言われる立法学者たちのグループとで対立していることを利用したわけです。パウロは、自分が復活を信じているためにこのように訴えられているんだ、と言い、この対立を利用して論争を起こし、議会での決着をつけさせなかったわけであります。今、エルサレムから急遽約100キロ、夜を徹して護送されて連れてこられたここカイサリアの総督官邸に、5日のうちに訴えにやってきているのは誰かといえば、大祭司アナニアと長老数名と弁護士なんです。この一団は、ほぼ間違いなく復活を認めないサドカイ派に属すると言ってよいでしょう。パウロはそれを分かっていて、あえて、彼ら私を訴えている者たちも同じ希望を抱いているというわけです。弁護士だったら、ちょっと待った、意義ありって言って、そんな希望は我々は抱いてません。我々はサドカイ派ですから復活なんか信じてませんっていうことだって実はできたんですけども。でも、ここはね、ローマの総督の前での法廷なんです。今ここで、あの最高法院のような論争をするわけにはいかないわけです。パウロは分かってて、復活を認めようとしないサドカイ派のトップである大祭司や長老たちを、ある意味では牽制しているとも言える。宗教的な問題と、もしこの総督に受け取られたならば、解釈されたならば、今自分たちは、ローマ帝国の平和を乱す、騒乱罪でこのパウロという男を訴えようとしている意図から逸れてしまうわけです。他方です。自分たちの宗教、信仰の問題だからというところに、まあ、落とし込んでいって、総督の判断が、これはお前たちの宗教の問題だから、お前たちでやれと言って、自分たちのところに、こう、戻してくるように落とし込んでいくという、そういうシナリオの中で、パウロの身柄を引き取って、そしてエルサレムに連れて帰る途中で暗殺するという手も実は考えられる。しかしです。ユダヤの権力のトップにある総督の法廷において、この男は疫病のようなものだ。 社会に害を及ぼすもので、すでに世界中のユダヤ人の中で騒ぎを起こしており、騒乱罪が適用されるように訴えてきている手前、やはり暗殺のシナリオに落とし込むわけにはいかなかった。パウロはそれをも見越して、彼らが反論できないように先手を打っているとさえも見えるのです。正しいものも正しくないものも復活するというのは、主イエス・キリストのあの十字架の後の復活がもちろん元にはあるんですけれども、パウロがここで打ち出そうとしているのは、いわば世の終わり、終末の時の神の審判の時に起こる復活のことを指していると理解できます。実は旧約聖書にはダニエル書の12章のところにそのことが記されておりますし、主イエスご自身もヨハネの5章のところでやはり同じように述べられている。世の終わり、終末の時に十字架で死に3日目によみがえられた復活された主イエスが審判者として再臨されるのだと。で、その時に全てのものが死の眠りから目覚めさせられ、裁きの座に据えられることになる。ただし、すでに信じ救いに預かっているものは、裁かれることなく永遠の神の国に入れられると。で、そうでないものにとっては、救いへのラストチャンスを与えられることになる。パウロにとっては、復活は永遠の神の御国への希望そのものでありました。この復活という希望のゆえに、神に対しても人に対しても責められることのない良心を保つように努めていますと言っている。実はこの最後の言い方も、ローマの法廷にふさわしい言い方をしていると言えます。責められることのない良心。何かわかるようなわからないような表現にも聞こえますが、そもそも良心という言葉はギリシャのストア哲学の用語であった。ギリシャ・ローマ世界の中では、良心という言葉がストア哲学の用語としてある意味では定着し知られているわけです。パウロはその言葉を用いて自らの信仰を証ししようとしているわけです。信仰といっても、ローマの人々にとっての信仰は、パウロたちにとっての信仰とはずれるわけです。多神教の中での彼らがローマギリシャの人々が持っている信仰の概念や理解と、パウロやあるいはユダヤ教の人たちが一神教の民として神に対する持っている信仰とは同じ信仰といってもズレが起こる。でもここで良心ということによって逆にそのズレがより少なくなるわけです。改めて良心という意味を辞書で日本語で見てみるならば面白いです。あの分厚い広辞苑にはこうあります。良心、何が善であり悪であるかを知らせ、善を命じ悪を退ける個人の道徳的意識。善を命じ悪を退ける個人の道徳的意識。面白いのが新明解国語辞典であります。以前も同じようなことをご紹介しましたね。同じ言葉なのに辞書で結構違うんです。面白いんです。新明解国語辞典、良心とはこうです。自分の本性の中に潜む欺瞞や 打算的な考えなどを退け、自分が人として本来あるべきだと信じるところに従って行動しようとする気持ち。面白いと思いません？単に善悪を判断するっていう道徳的意識って、まあもちろんそれでいいんですけども、もっと踏み込んでいってるんです。自分の本性の中に潜む欺瞞、嘘です、欺瞞を、や打算的な考えなどを退けて、自分が人として本来あるべきものだと信ずるところに従って行動しようという気持ち、それが良心なんだと。なるほどと私なんか思うんです。で、パウロの言葉に戻りますけど、天の神様に対しても地上で一緒に生きる人に対しても責められることのないというのは、要するにやましくないと言い換えてもいいでしょう。やましい、やましさを感じる、それは良心に恥じることがあって後ろめたく思うことなんです。ああ、なんかやましいな、なんか悪いことしたな、嘘ついちゃったな、やましくなるわけです。良心に咎める、それがやましさです。神様にも人にも決してやましくなく後ろめたくもない生き方、生活をしようと努力しているのだと言ってるわけです。復活のゆえに、すなわちキリストに基づいてやましくない、つまり嘘のない、後ろめたくない生活を信仰として生きていこう、生活していこうとしている、まあ、砕いて言うならそういうことです。今日はこのパウロの弁明のまだ前半で止めました。でもここまで読むだけで私ども問われるんです。自らを振り返らせられる。私どもは信仰を賜物としていただきながら、それでも日々の生活の中でやましさや後ろめたさをたくさん抱え込んでしまうではありませんか。良心に恥じる負い目を抱えてしまう。表面はお体裁よくしているけれども、内では醜悪な欺瞞を秘めており、打算的な考えを秘めている。ここで言われている良心は、聖なる神の義とその全能の前に私どもを立たせ、恐れを覚えさせるわけです。なぜなら、私どもの奥底に秘められてある欺瞞が、打算が、神の御前には隠し仰せなく全くあらわであることに気づかされるからであります。良心はその気づきを恵みとして与え、そしてついに悔い改めへと導く。そこに尽きぬ許しの中、主の道に新たな一歩を踏み出していくことが許されるわけです。ただし、今日の最後のパウロの言葉にもう一度帰ります。努めているっていう言葉は、努力するっていう言葉ですね。良心を保つためには努力がいるということです。ほっといたらダメなんです。良心を保つために私どもは何をするか。聖書の御言葉に聞き、祈ることであります。あ、またそれかって言われてしまうでしょうか。当たり前のことのようでしょうか。でもこれは努力がいるのです。 生活の中で具体的に実行していく努力をしないと、すぐに誘惑が足元から絡みついてきて、どんどん良心は曇ってゆき、機能せず、善悪の判断がつかなくなり、自分の中に潜んでいる欺瞞や打算的な考えなどを自己吟味、自己批判して見出すことさえできなくなっていく。当然、そういう気づきも、悔い改めもなくなるのです。今日の御言葉を通して、私どももいただいた復活の希望に立って、その恵みに感謝しつつ、気づきを与えられ、悔い改めへと導かれ、そして主の尽きることのない許しの中、主イエスの道を新しい思いで、新しい一歩を踏み出していきなさい。その中で、御言葉に聞くことと、祈ることと、絶やすことなく、努力して、成していきなさい。と言って、背中を、ポンと押されているのだと聞くのであります。